どうもモグラグラジオです。第8回ですなんですけど、あのうちの相方のですね、八百板さん、八百板さんちょっと喋ってもらっていいですか？
ハスキー八百板です。どうも皆さん、夏風邪怖いですよ。ポロポロですよ、ほんと。何がハニー八百板だっつんだよ。滴るどころじゃねえよ、カサカサだ。もう
どうしたんですか、もうこれ。
なんか風邪なのかなって思ってたんですけど、ちょっと西武広島戦交流試合がありましてね、それ見に行って、うん、外野の方の応援団の人と一緒に応援してたらこんなことになっちゃいました。
すごいですね。まあちょっと今回と次回ね、ちょっと僕ら2本ずつあるんで、これ乗り切ってくださいね。
はい、ちょっとお聞き苦しいところがあるとは思いますけど、
そうですね、
その辺の感想もメールでお願いします。
まあ第8回なんですけどね、
うん、好きですよ、蜂。末広がりですからね。あと、八百板の矢も蜂なんでね。
なんか、好きそうに聞こえないですね、その声。
何言っても否定的な感じです。
いや、今日はちょっとぜひね、この前僕がやってきた、ブラックとブラックの話しようかなと思うんですけど、ちょっとその前に、ちょっとお手紙が。
あら、
あらららら。この話ともちょっと繋がるんで、紹介したいな
と。いやー、いいですね。
この、お手紙をいただきます、ね。ラジオ宛てに、読ませていただきます。
収録小説のラブソング。
それは、
いらないね、私が思ってば。
じゃあ読みます。
はい。
おきちゅうさん、やおいたさん、太田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく番組を聞かせていただいております。
ありがとう。
お二人の会話の中でたまに方言の話題がありますので、私の地元大阪で売られている最近密かに話題の大阪土産、なにわ言葉せんべいを送らせていただきます。放送紙のなにわ言葉番付が魅力的な一品です。ぜひご賞味ください。まああくまでも弱外的な品で味は普通ですが、ちょっとした話のネタになるかと思いましたので、これからも楽しい放送を期待しています。大阪市西成区カネゴンさんからいただいたんですけど、まあこのカネゴンっていうのは、まあ僕らちょっと友達なんですけどね、言ったら
期待しちゃったじゃないか。
わざわざ手の込んだ方法で、でモグラグステッカー希望って書いてあるので、
いや、こう送らせていただきましょうかね。
ちょっとこれをじゃあちょっと食べながら、
そうですね、
関西のね、なにわの話をちょっとしようかなと思うんですけど、
ね、なるほどね。
じゃあ開けていいですかね。
開けましょう、開けましょう、
ね、これもうほんまにすごいね、お手紙ですよ、お手紙。
まさかお手紙来るなんてね。
そうですよ、これね、どんなんだろう。
これ
普通っぽいな、
本当に普通なんじゃないですか。
八百板の声に勝るインパクトがないかも。
包みやすい、あれじゃないですか、せんべいにいろんなのが印刷されてんじゃないですか。
あ、なんか俺そんなん期待してんねんけどね、なんかどうなんやろうな。
包装紙だけだったりして。
あ、一応
書いてあります。
はんなりとか決体な、僕決体なせんべいなん
で。私はんなりですわ。
ちょっと決体な。
2枚入ってるから。
食べます。どうぞどうぞどうぞ。
これあれですよ、もらった時に言うのはここに書いてある大きいにですね。
なるほどなるほど。決体なって、まあ使うっちゃ使うけどな。担当ね、担当食べ、
担当食べ、
担当食わんとっていう店ってこっちにあるのないか。
そんな店聞いたことないですよ。
うん、まあ
味は普通
ですね、やっぱり。
あれ、なんかいい遊び方ありそうですけどね。
なんかね、全部関西弁が一個ずつ、一枚ずつ違うのが書いてある
ですけどね。
なんか
これを使って文を作ろうみたいなのがですね。
なるほどなるほど。
わかんない曲とかとんでもないことになりそう
です。ちょっとこうジャケットにカデゴンがさんが言ってたようにジャケットにこう、うん、何は言葉番付があるんやけど。
お、横綱なんなんですか。
横綱はね、けったいな。
お、
けったいなってわかる？
なんかとんでもないみたいな意味ですよね。
そうそう、まあなんかちょっと変わってるとか。
けったいな洋服やなってことですか。
そうそうそうそう、けったいな髪型してみたいな。
なるほどね。
もう一個がなぜかしぶちんなんよね。
なんかチンって入ってるだけでちょっと卑猥な感じで。
しぶちん、しぶちんってこれ、あ、そっか、俺インポのことやと思ってたけど。
ちょっとねえねえ、あんまそういうの簡単に言わないでよ。
品格が下がる。
そうだよ、品がないよ。
失礼。けったい、けったいしてた。
けったいだわ。
あ、ほんま。
上手に使えない。
目ね、一ビルとかわかる？
一ビル？
うん。
1ビル、2ビル、3ビル。
違う違う違う。
6ビル、6ビル。22ビル。どうですかね、こんな感じです。
いやいや、ちょっと待って、俺もさっきちょっと寝てたんでね。
ちょっと。
頭の回転がすごい遅いんですけどね。
で、1ビルって。
1ビルっていうのはなんか、調子に乗るとか。
1ビってんじゃねえぞってことですか。
お前何1ビってんねんみたいな。
ああ、なるほどね。うん、
まあ、一尾たんなやとかも言うけどね。
一尾たんなや、
ね、あんまりなんかこうなんかなんていうの、例えばうんこ漏らしたやつに、うん、うんこうんことか言ってたらもうええやろみたいな、あんま一尾たんなやみたいな、
もう、うん、その辺でおよしよってことですか。
そうそうそうそう、とかなんやろうね。てんこ盛りって関西弁な
の。おー、でも聞きますけどね、てんこ盛りは。
てんこ盛りって言うよね、普通に。どうなんやろこれ、うん、まあまあそんなのがありますけど。ちなみに一番前頭の一番最後は、
ええ、
なんだ
ろう、放送用紙が折られて
折り込まれてるから、墨取りっていう字なんかよくわからないことになってますけどね。
墨取りって何なんですか。
まああの
端っこ右上の隅取り。右下の隅取り。
あの、オセロの必勝方法みたいな。
そうそう。それこっちゃないんですか。
まあ、見事に金門さんの言う通り、話の種にはなりましたけど、
ね。うん、話の種に。
4分ぐらい、ね。
種にはなったけど、うん、本当にこのせんべいの味が。
普通やからね。うん、
なんか、
なんやろ、
上手にコメントできない。牛乳と一緒に食べたい感じの。
ああ、そうそうそうそう。
味ですね。
はい、想像したかな。
はい、想像しました。はい、行きました。
その想像した音と実際に今から、
ええ、
そのマジックペンでオケを叩いた時の音が、
うん、
どれぐらい近いか、
ほう、
ね、それどれぐらい近いイメージをできてるか、
できてるか。
これは本当にもうイメージだから、人にどう言おうと、もう自分の中でしか鳴ってないから、
うん、
鳴ってないよね。
鳴ってないね。
うん、これが何で次こう鳴らした時に、
うん、
あの近かろうが遠かろうが、うん、自分しか分かんない。
そうだね。
よね。
う
ん、それがね、なんかすっごい近くて、うわ超近いみたいになってても、
うん、
隣の人とかは、
うん、
えみたいな。
まあ、ね、そりゃそうだ。
どれぐらい近いかなって分かんないからね、他の人には、うんうんうん、っていうゲーム。まあだから本当に自分のイマジネーション、イメージと、
うん、
イメージから得られる、
うんうん、
自分だけが得られる自分快感、
自分快感ゲーム、
快感ゲーム。まあ別にそれで快感を得られない人もいるかもしれないけど、でも多分
これは脳トレみたいなもんだもんね、
うん、結構ね、でもイメージしてた音と、
うん、
実際これから叩く音が近い、うん、すごいわーっ近いと、
うん、
結構上がるよね。
上がるかもしれない。
で結構上がると思うんだ
よ。結構これは、まあ、
ちょっと違う、
でも分かりやすいからね、今回最初だからね。
今回かなり分かりやすいね、想像。まあこれはでもマイク通したらまた違うから、ね、
まあその辺はちょっとご了承していただいて。
だからこれは今回マイクを通すことをさらにイメージしなきゃいけない。
これ今こう収録しててこうマイクで撮ってる感じまでをこうイメージして音をこう構築するわけね。
そう、しかもそのマイクの種類と言った方がいいの。
種類はまあそういうマニアの人がいればね。
かなりマイク違うから、これはかなり、
これ何ですか、普通のやつですよね。
普通のカラオケのマイク、
カラオケ用の。
でもヘッドのあの網の部分を
取って
取ってあのちょっとマイクのところ拾うところに布をかぶせた。
まあ大体こうあの音響マニアの人とかになると大体、うん、ああいうもんだなっていう感じまでイメージしてもらえると思うんでね。
それを
通してこのオケをマジックで殴る音。
そう、叩こうと
。
あ、これポッドキャストだっけ？あ、一回ここであの一時停止ボタンとか押した方がいい。
一時停止ボタン。
あの聞いてる人は。
あ、聞いてる人は。
いや、相当集中して。あ、
なるほど。
そう。
あの自分タイミングでね。
そう。自分タイミングで。あの次再生したらは答えが鳴るタイミング。
OKOK。
あ、じゃあここで止めて、はい止めて。次再生したら答えが鳴ります。はい止めてください。
いや行ってきましたね。やってきましたよ。ブラックトゥブラック。
うん。
ちょっとあのこれはねこの聞いてくれてる人にもし B2B ブラックトゥブラックに来てくれた人がいたら。
ええ。
本当に声を大にして言いたいんですけど、
ええ、
本当にありがとうございましたという感じでね。
あ、
すごかったんですよ。
うん、
簡単に言うと
客入りも休憩だったしってことですか。
そうパンパンやって。
すごいね。
まあ、具体的には数字言ってももうしょうがないんですけど、まあ前回の倍来て、
すげえ、
うん、100人近く。
前回の倍ってだけですごいですね、
うん、
響きが倍って。
そう、
1万円が2万円
でうちらなんか出演者も多いから、
ああ
なんか結局そんなにむちゃくちゃ大きい箱じゃないんやけど、多分130人140人ぐらいの人間がこううごうごしていたっていうか。
おお、うん、それでバンドの演奏があり、
そう
劇場さん絵を描き、
ちょっと上がっちゃいましたね。
お
い、いやもう
上がるんですか。
上がりましたよ。
そんなことあんですか。
ありましたね。珍しいっていうか初めて。
へえ。
だって普通に絵描いてて、まあそれはなんていうか地味にそのうわこれかっこええなと思って上がることはあるけど、
うん、
その周りに上げられることはまあないんじゃないですか、絵描いてると。
そうですね。
でもライブで客前でやってると、なんていうかあんだけやっぱお客さんが入るとなんか上がるし、上げなあかんって思うよね。
なるほどね、うん、ただ書くんじゃなくて見せてる、見られてるってこと。
そう
付随してくるってことか。
そうだから、なんというかまあいつもそのライブペインティングっていうものを見た時に、そのなんか自分が思ってたのはそのなんていうかやっぱライブとペインティングって、そのなんていうかその熱量は一緒やけど、
うん、
あの表現方法が違うから、その見え方のテンションが全然ちょっと乖離してる部分があるやんか、
うん、
でその辺でなんかどうにか一緒の感じにならんかなっていうところもちょっとあったから、うんうん、そういうのを考えてただけに、やっぱりなんていうかステージのライブパフォーマンスがすげえ激しいのに、絵をさ、もちろん激しい絵を描いてるんやけども、その描いてる時もある程度そことなんかあんまり熱が変わりすぎたらなんか見え方がちぐはぐになる。
そうね、
うん、それはなんかちぐはぐに今なってるみたいな、
うんうん、
今まで以上に感じたというか、
うん、
で一緒にやってる郷田くんっていう、郷田洋介っていう人が、結構暴れん坊で、なんかそういうのなんか天然にやってまう人なんやけど、なんか俺も今回ちょっとなってしまって、結果なんかドラムセットにちょっとインクが飛びすぎてドラムのあのなんていうの上のところを張り替えるので、あとでちょっと請求が来てしまったんですけど、でもまあそれもなんかいい
思い出
話、こぼれ話っていうかね、なんかそんだけなんか やったというか、うん、やらせてくれたっていうか、
あ、
うん、すごかったです。
合致したんですね、いろんなものが
合致したね。
いや
すごかった。
実際見る人も 絵は出来上がったものを見ることはいつでもあるけど、描いてる途中とかってあんま見ることがないから、
うん、そうそうそうそう、
面白いでしょうね。私も行けませんでした。
うん、で一応ドローイングにこだわってて、それなんでかって言ったら、そのペインティングでライブペインティングっていう形にすると、うん、まあ言ったらそのパフォーマンスに寄りすぎる部分がちょっとどうしても出てしまうやんか。
ですね。
うん、でもそれってなんかまあ好きな人はいいと思うんだけど、うん、俺なんかちょっとなんかもう少しなんていうの、映画こう構築されていく過程みたいなのを見たい人だから、うんうんうん、なんか。ドローイングにしてだから線がこうピーって どんどんこう進んでいく感じとかをちょっとあの見せたいなっていうので立ち上げたイベントなんで、うん、
いや
ただね、でもやってるとさっき言ったみたいに上げなあかんし、上がってしまってる自分、
うん、
どんどん線があの原始人化していくというかシンプルになっていく最後の方なんかもうなんか叩きつけるみたいな塗るだけみたいな、
もう細かいことができなく、
そうそうそうそう、あの辺がめっちゃなんかあやってて面白いってなって
、いろいろ削られた結果こうなりました
そうそうそうそう、なんかね、なんかそういうなんかメタモルフォーゼがあったんですよね、うん、
メタモルフォーゼ、
メタモルフォーゼがありましたね。まあそんなこんなでねやってきたんですけどね。
東京ではやんないんですか？
やります。もうなんかあのそのあの日やった夜にもうなんかちょっと具体的にちょっとこうしていこうかなって思ってたんで、おうおう、東京もやっぱりそのまあこっちに僕住んでるからね、なんかあんまりこうコンスタントにやれないジレンマというか、でもまあ逆にそういう意味でスペシャル感っていうか、
そうですよね、
が出るんで関西においては今のペースでやるのがいいかなと思うんやけど、もう少しなんかサロン的ななんかここ定期的にやってるぜみたいな方向性もちょっと見たいかなと思う。それで
見たいですね。
うん、思うねんけど、あのちょっと無駄ばあのこぼれ話じゃないんだけど、この前あのラジオで、
はあ、
あのでっかいラブレターの話したやん。
ああしましたね。
あれとあれバス高速バスで見たんだけど、同じ高速道路に乗って行ったから今回は見れると思って、で今回ちょっとあのオーナーの太田さんとかと一緒に車で行ったんで、写真撮ってる斉藤君とか、
うんうん、
あのみんなにちょっと見せようと思って、
うんうん、
もうこの辺ちゃうかなみたいな、で左っていうのだけ覚えてたけど、どの県どの辺りかとか全然覚えてなかったから、この辺かなもうすぐやでみたいな言ってて、あれないなとか、あちょっと違うかったかな、でもなんかこんな感じの道と山との関係性の感じやねんぐらいで探してたんやけど、あのなくて、
振られた
いやあれだから期間限定、いやみんなには幻やったんちゃうんとか寝ぼけてたんちゃうんって言われてて、
いや振られたんですよ多分。
振られたんかな、
振られた、絶対振られたんだよもうなんかこのラブレターなんてもうなくなっちゃえばいいのに、私の気持ちと一緒にみたいな感じ。
ああ、
絶対振られましたよ。
あ、もう渡しちゃったんやな。じゃあ、
うん、いや結局大きいことはいいことだってわけじゃないんです
いやだから俺ちょっと悔しくて、帰り別のもう一個の方での高速で帰った時もなくて、やっぱりであれやっぱり期間限定のインスタレーションやったんかなと思って悔しくて、ちょっと Google Earth でちょっと探そうかなと思ったんやけど、
探したらいいですよ、
山合いすぎて見えへんくてね。
私は振られた説に一票ですね。
ああなるほど。でその時にちょっとあの一個ちょっと思ったんやけど、あの別にさ俺はほんまに見たわけやん、
うん、
でもさこうやってラジオみたいなんでさ言ってさ、
うんうん、
で俺あの規模やったらずっとあるもんやと思ってたけど、
うんうんうんうん、
ないやん、うん、で幻やったんちゃうってみんなに言われて、
うん、
あのまあ言い方変えたら嘘ついたみたいになってるやんか
また変な、なんかヨタ話してみんなの気引こうとしてみたいな。
そうそうそう、でもなんかな、でも俺はほんまに見たと思い込んでる嘘って、
うん、
なんていうか、まあちょっとなんかおもろいなと思って、なんかなんていうか立ち悪いんやけどそういう嘘って、
うん、何が面白いのか全く聞か
ないなんていうかそういうラジオやんのとかっておもろくないなんか
嘘をつくってこと。
嘘をつくってで多分よく分からへんけど公共のさ放送民放とかやと、うん、多分やったらあかんことやじゃない。あんまり
嘘は。
そうそうそう、なんていうかかなりマジで嘘だから、それやるときは多分前提として、
うん、
今回は嘘をお届けしますみたいなことをまず前提として言わなあかんと思うけど、こういうポッドキャストみたいなんてさ、たまたまこう拾ってさ、
うん、
聞いたときにさ、へえそんなんあるんやって、ずっと終始嘘で全然弁解せへんかったら
本当の嘘の情報だけをお届けして誰も気づかないで騙されて
そうそうそうそう、
でなんとか県にはこんな大きいラブレターがあるんだよって
そうそうそう
そ
う、
それを信じた人が人に勧めてそんなわけあるかいって。
そうだから番組タイトルとかをさ、例えば逆説的になんかトゥルースラジオとかにするわけでもなく、なんかなんたらボイスブログみたいな普通のタイトルつけてそれだけやってたらなんかほんまに信じてまうみたいなさ、なんか
まああれですね、嘘から出た孫、違うななんて言えばいいんだろうな、
うん、そうそう、だからなんか別に、いやでも嘘じゃないよ、ほんまに見たよこれはね。
もうここまで話が広がったら嘘としか思えねえよ
でもなんか、ああこんなんもおもろいかもな、なんてポッドキャストの未来を考える
それ前も前もなんかやったよね。
あ、やったね。はい、ゲストコーナー
です。ゲストコーナーです。
いやー本日のゲストはですね、
なんと、
なんと、なんとというかなかなかこう話が聞けることがないんじゃないかという職業に就かれているですね、伊能浩平さんという人なんですけど、
あら、
じゃあとりあえず呼び込みましょうか。じゃあ伊能浩平さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、荒垣結衣です。
ちなんでこの人しれっと嘘
つくんだろう。もう目の前でこうラジオのね、自分が出るラジオを撮ってることがもうなんかこう死刑台を目の前で作られてる感じで、ずっと柄にもなく、
あ、なるほど、それでギリギリ出た時勢の句が荒垣結衣やったんや。
そうそう、もうね、世を辞する覚悟で今ここに上がってる伊能浩平。
なるほど、
漫画家のアシスタントをさせてもらって
ます。そうですね、漫画家のアシスタントを、まあ、一応プロフェッショナルな感じでやってるという形ですよね。
そうですね、僕は今1年半ぐらいやって、まあ、ペーペーのペーが1個取れたぐらい。
ああ、なるほどなるほど。
ペーですか。
ペーです。
あー、はい、いやーね、なんかまあ、このラジオはそのなんていうものづくりをしてる人とか、
うん、
まあ、ここで展覧会する人ゲストに呼ぶんやけど、うんうん、その中でもこう漫画家のしかもアシスタントをなんていうかで、まあ、飯送ってはる人ってなかなかいないし、いないというかなかなか話聞ける機会がないんで。そうなん
ですね、出会わないんですよね、なかなか。
で今日はだからそのいろいろ聞かせていただきたいと思うんですけど。
あ、はい、何でも何でもは無理ですけど、うん、答えられる限りのことは
そうですね、
うん、というか、まあ、僕もここに遊びに来させてもらっていろんな人に会うんで、あんまり自分がその変わった職業という意識がなくて。
あーはーは
ー、はい、
で簡単に、まあ、なんていうかその専門的じゃないレベルで説明すると、はい、漫画家のアシスタントっていうのは、まあ、どういうこと。
そうですね、これもやっぱり漫画家の先生によってアシスタントに任せる仕事っていうのはいろいろあるんですけど、
はいはいはいはい、
僕がついてる、今ビッグコミックスピリッツっていう雑誌でやってるバロンドリロンドっていう競馬の漫画の僕アシスタントをさせてもらってるんですけど、
はいはい、
そこでやる仕事は、主にその先生が人物と馬、競馬の漫画なんで馬を描く、
はいはいはい、
とそれ以外は、まあ、全部アシスタントがやるとかですね。
あ、なるほど、
まあ、背景だったり、スピード線とか効果線って言われる集中線、
はいはいはい、
だったり仕上げのトーン、あと修正の方合いと、ここら辺はもう全部アシスタントの仕事になってますね。
なるほど。僕がちょっと漫画読んでて、そのなんていうか気になるっていうか、まあ、アシスタントがいるっていうのは多分みんな周知事実だと思うんですけど、その、まあ、いない人も多少いるかと思うんですけど、そのたまにだから僕が一番不自然やなと思うのは、こち亀読んでたら、あの男体を描く人 やな、この人多分これ一人で描いてるなっていうのと、女の人ばっか描いてるなみたいな人が感じるぐらい、まあ、あのぐらいのビッグな漫画なんて OK なんかもしれないけど、その言ったらその漫画で一応漫画家一人のネームでその作品として出してる中で、そのなんていうかその 絵柄の統一感みたいな部分っていうのはそのどっちがこうあれなんですか、そのアシスタントを選ぶ段階で絵描きの人が、あ、この人だったらまあ合うねみたいな。
それもやっぱりもう先生によって千差万別っていう言い方しかできなくて、例えば沖中君も好きなバキ、
あ、はいはい、
あの人こうモブって言われる群衆見たらもう先生と全然絵が違う、
ああ、
うん、それでも OK やし、もう大御所、まあ、某大御所になったらもう目以外は描かない、
ああ聞きますね、
そうそうそう、もう目も描かない人もいるし、話も作らない人もいるっていう業界の中で、
はいはい、
まあ、僕がやってる形態が一番スタンダード。
ああ、なるほど、なるほど。
確かに大御所になっていけばいくほどお話か絵どっちかがどうでもよくなるみたいな、ね、業界の傾向として、絵だけ描きたいという人は、まあ、それなりの脚本家的な人がついて、まあ、大体のあらすじだけ丸投げしてその細かい話を作ってもらうっていう人もいれば、その逆でそのあらすじネームっていうんですけどね、
はいはい、
こう簡単な小回りとセリフ割りだけ入れたものをこうもうアシスタントに丸投げして絵を全部描いてもらう。
その際の例えばそのネームの段階で例えばここに例えば教会を書いてほしいってなってたら、なんか丸書いて教会みたいな、
もうそうですね、もうそれもなくて、うん、アシスタントちょいちょいって言うんでここ教会書いといて、
ああそんだけなん
ですか、そうでも最後の段階でチェックしてもうちょっとここ線入れてここの線を太くしてとかないところの方が多いかな、もうそこまで丸投げするやったらもうアシスタントに全部任せる。
で逆にこのアシスタント側の意識としては例えばその作家の人の絵柄に 逆にこっちある程度ちょっと合わせていこうかなっていうところはあるんですか。
そうですね、本当それも千差万別こればっかりしか言われへんけど、アシスタントの方ももう、まあ、引き抜かれてる時点である程度選別があった人らで、
でしょうね、
もうそっからはそのアシスタントに先生が絵を合わせるっていう人もいるので、やっぱりちょっと突出してうまいけど今までの自分の絵と違うっていうのを喜んで受け入れる人、
はいはいはい、
例えば新連載という区切りがあれば、うん、あ、ちょっと自分が今までやってきた絵柄と違う絵に持っていけるなっていうのを、うん、ちょっと嬉しいと思う人もいます。
あ、なるほど、なるほど。
なんか連載中にアシスタントの人が代替わりしてって絵がコロコロ変わる漫画家さんもいらっしゃいますから、
ね、あ、はいはいはい、でも逆にそのなんていうかアシスタントの人でさ、例えばさ、うん、なんかあの、あ、この人、まあ、ちょっと具体的に言っていいかどうか分からへんねんけどさ、なんか例えばアシスタントをやってたやろうなっていう感じで出てくる漫画の人っておるじゃないですか。
あ、いっぱいいますね。
その作家の色が
ついてるというか、はいはい、なんかマガジンってそれ強い気がします、
ね、ジャンプも強いよ結構
少年漫画
結構その漫画の先生によっては、はいはい、もう新人のアシスタントしか取らない、それを育ってあげて、あ、結局アシスタントで食っていくってもう相当な腕がいるし、う
ん、はいはいはい、
覚悟もいるから大体がもう漫画家になった時点で放り出されるっていう、そこまでつなぎとしてのだから俺もプロって言われるけど一応プロその漫画家になるまでのつなげなんですよね。
ああ、なるほどなるほど、そうですね、
だからその結構コロコロ変わるというか、
あ、
人がいて、でその中にはやっぱり先生によってはデビューさせるのがうまい先生というのもいて、
あ、なるほど、
それは先生がもう本当にこれも先生によって違うんやけどその自分のアシスタントの漫画を採点してくれるの。
あ、はいはいはい、
はいはい、なんていい先生なんでしょう。
そうそう、ジャンプで有名なのはやっぱルローニケンシンを描いてた、
あ、そう、
あの方がやっぱり、うん、あの
方の和月先生ですか。
その方はやっぱりお弟子さんがみんなデビューされて
るでしょうね。
そう、今ジャンプスクエアで連載されてます
から、まあもちろんその伊能さんもその漫画家になるべくそのつなぎとしてのアシスタントなんですけど、
はい、
そう、まあ言ったら流れ板的にいろんな漫画家のアシスタント今ついてる感じじゃないですか。
はい、
なうーん、まあ正直、まあ、ちょっと時間もあんまないんでここはちょっとラジオなんで、まあ、ギリギリのとこでいいんですけど、これはきつかったみたいなちょっと面白いエピソード的な、
面白いエピソードでも僕はもう30前にあの初めてアシスタントに行ったというオールドリューキー遅れてきたルーキーなんで、もうどこさえやっぱり初っ端から下手くそだったんで辛かったです。
そうなんですか。
はい、
あ、
でやっぱりこうね、あの 3つぐらい今先生行かせてもらってるけど環境も違うし、
はいはい、
仕事形態もやっぱ微妙に違うんで辛いんですけど、まあとある先生のところに行った時に、
はいはい、
まあ、夫婦でやってはって、
は
いはい、で旦那さんの方がベテランのアシスタントさんで女の人が、まあ、農家行ってるところで、でこうこれこれこういう指示を出されてやってくれって言われたのを、
はい、
俺ができなかったわけです
よ。ああ
自分ではできると思ってはい分かりましたと言って受けたまって、うん、でやって先生にこうどうでしょうって言ったら先生が思ったのと全然違うかったらしくて、
はいはいはいはい、
顔が曇ったんですよ。顔が曇った後こう先生がちょっと離れたところにアシスタントよりちょっと離れたところに座って、まあ、旦那さんと話してる声が聞こえて、うん、で旦那さんが教えなきゃダメじゃないって言ったのに先生の方がだってできるって言ったんだもんこそっと聞こえたのが
怖
もうね、まあ、パンツがピッチョリ、まあ
ね、
汗か何かわからないもんピッチョリ
怖
ごめんなさいっていう
もう最初やっぱりなんです
か。そうもう最初の方はもう1日200回ぐらい心の中でごめんなさい。
ああ。なんかセオリーとかってその中でできてくるもんなんですか。その今その時できなくて今できるっていうのなんかが
経験じゃないですかやっぱ。
うーん、あーもう本当に八百田さんがおっしゃるように経験なんですけど、やっぱ上手くなりたい本当に実際9年10年やってても、まあ、僕よりできない人もいます。
あー、はい、
めっちゃええめっちゃええ公平
僕らのラジオメッセージ性あるぜこのラジオ。
それもあるし俺より年数少なくて上手い人もいっぱいいるし年が若い人で上手い人も当然いっぱいいる、
はいはいはいはい、
結局上手い人のどれだけ見るか。
うん
で僕は幸い僕より上手い人らが周り見たんでうんもうずっと見ながらいいないいないいないいないいなですよ。
あなるほどなるほど。
したらね3ヶ月ぐらい経ったらちょっとできるようになるんですね。
あなるほどなるほど。
いいないいな。
あそうか。それ例えばそのあれですかその、まあ、伊能さんが後々漫画家になる時にですよそのなんていうか盗んできたスキルみたいなのは感じれてるんですかそのアシスタントによって。
もうバリバリもう今自分の漫画をそのアシスタント始めて、はい、初めて書く漫画を自分で賞レース用に書いてるんですけど、
はいはい、
もう下書きの段階でやっぱ先生の影響バリバリ出てるんですよね。
あ
絵柄が似てるとかじゃなくてもう線の入れ方。
あなるほどなるほど。
その下書きのクオリティの高さとかが、
あ、はいはいはい、
やっぱり先生の下書きから全部その過程を見れてたのが、はいはい、やっぱりガンガン入ってきてるのが実感できます。
あ、まあ、そうですね。きっと漫画って流れ作業な工程を絶対減るから多分そこでなんか効率の良さみたいなとこってあるんやろね、うん、プロの人って。
いや、まあ、だって全部手作業だもん信じられねえよ。
まあ手作業じゃない具もなってますよ。
ね、ペッパパソコン
パソコンも当然それは時代の流れで八百田さんやってるお仕事と同じで
写真と一緒で、
そう写真のお仕事と一緒でやっぱパソコンも
実際ないっていう。なるほど。いやちょっともっと聞きたかったですけどねちょっと時間が来てしまったんですけど、じゃああの次のその漫画できたら見せてくださいよ。
ま雑誌に載りますよ。
あなるほど。
感謝して。言ってもじゃ
あその時にちょっとあのまたゲストに
出ていただきたい。今はカットで
絶対切るもんか。
絶対もう今のとガッキーだけは切らないから絶対。じゃあその時にぜひまたちょっと、
はい、
作家次は漫画家として、は
い、漫画家で
漫画家伊能浩平として
お待ちしてます。
そうですね。
そうです。デレボとパイプですよ。
そうです。なんかベージュのジャケット着て、薄い色のハイネック。
なんか古いな。あの袖口がちょっと隅で黒ずんでるみたいななんか。
やうたし
ー。なんたいのしー。
おきちゅうしー。
じゃあ1メーター50ぐらいの G ペン持ってきてください。でかい武器みたいな感じ。
ブンブン振ります。
おりゃー。
おらーみたいな感じ。
国分寺駅からおたけびが聞こえる。
まあここもぐらがつく前にと捕まりますから
ね。まあもちろんおたけびはあの、ぐわーみたいな、文字でね、書き文字で来る感じで。
ギャーッみたいな感じ。
じゃあでも今日ちょっと短かったですけど。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回ぜひ、
はい、
漫画家で
本日のゲストは漫画家のまあ一応本日は一応漫画家のアシスタントの伊能浩平さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
湯でした。長き湯でした。
あら、
もち中のしりとりねたいぎょ。
はい、おけ中のしりとり熱帯魚のコーナーです。そうですね、労働格差が広がるこの社会においてですね、老若男女貧富の差関係なく楽しめるトラディショナルな遊びしりとりというものにスポットを当てるこのコーナー、今回も一文字ずつ増えていくしりとりをやります。もう一度だけ説明させていただきますが、かであれば、かから始まる2文字を次に書き、キーから始まる3文字というふうに1文字ずつ増えていくしりとりというルールのもとで、1文字から10文字までを120秒でやるという、まあ、一人遊びですね。まあ、しりとりっていうのは普通2人以上でやって、その言葉のコミュニケーションをやるゲームなんですけど、これに限っては後半特に5文字以上になってきた場合、ギリギリのところで自分のボキャブラリーを選択するんで、全然一人でも思わぬ言葉が出て楽しいという遊びです。それでは今回もやってみます。
む、
む、虫、四国、く、クワガタ、た、た、た、あれ？た、卵肌、ダイヤモンド、ドラゴンボール、ドラゴンボール、きた、7まで来た、早い、しかも早い、7、8のルエナ、ルイ、ルイ、ルイス、フェルナンデス、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィモル、モレナ、で、ル、ルー、パトリス・ル・コント、ルー、ルー、ルー、ルー、レッド、ルイ、ルイ・ギゴッタ、ル、ルクス、ル、ルクセンブルク、ル、ルクセンブルク、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、ル、う、オッケー、う、う、うの、今どんぐらいですか？う、うの9やね、うの9。何分ぐらいいったの？20
秒。
え、あと20秒？え、う、う、ウラジオストック、ウラジオストック。う、梅田花月じゃないし。今日もあかんのかこれ。う、う、う、海開きに行きたいな。
えれはい、エンディングです。
今日は矢板さんのこんな声でお送りしてきましたモグラグラジオですけど、
申し訳ない、本当に。いや、皆さん本当季節の変わり目で、梅雨から梅雨明けて夏になろうとしてる時期なんで、本当にね、体の方だけは気をつけて。
かすれてる。これぞかすれ声やね。
こうなる前に。山下さん、早め早め。
早め早めやね、もう本
当に。うがいも大事だし、
トローチ欠かせないもんね。
本当ですよ。
ヘビースモーカーの矢板さん、今日タバコさんとやってるもんね。
タバコなんて大嫌いですよ。
うわぁ、すげえな
ぁ。タバコなんていうのはね、麻薬と一緒で、麻薬五感の中毒症状を緩和させるために吸った時のが、あ、うまいって感じるって言ってんですよ。だから、あいつもタバコだから吸いませんよ、今後。
でもこれ声が治った時に吸うタバコうまいで。
めっちゃうまいですね、きっと。
多分ね。じゃあ、太田さんも、
はい、
入りながらのエンディングなんですけど、じゃあ、太田さん一応あれを。お願いします。
そうですね、今回お便りが来たっていう。
そうですね、もう。
そうですね。
アドレス。
お手紙でした
からね。リアルアドレスに来たからね、今日は。
住所の方に小袋が。
うん、小袋が。
小包み。
小包みが届きました。
一丁の方に来たんで。じゃあお願いします。
はい。mograg@ ohta-motoko.com までお便りお願いします。
ぜひどしどしよろしくお願いしたいと思います、ね、
そうですよ。リクエスト苦情ほか
そうね、やっぱりこんなゲストを出してほしいみたいな、
あ、それいいですね。ね、モグラグで紹介してほしい人とか。
そうね。僕らのネットワークの限り頑張ってみますよね。
そうですよ。
うん、いやもう今日はあれですね。なんかヤオイタの声があれ、あれ、なんかバランスが取れへん、取りがたい、ね。
難しいですよね、こんな声の人じゃ。
でも頑張って喋ってますね。
ほんまいたわらなあかんとこやからね。
そうですよ。大丈夫とか言ってね。お粥作れよ。
もっと喋れぐらいに言ってるからね。
生姜と蜂蜜でお湯で溶いたもの出してくれよ。
じゃあ次はそうやな、まあもう6月真ん中か。
6月言ってる間に終わりますね。
それでも終わんね、
あっちゅうまです。
7月5日から新たな展示始まりますからね。
もぐらぐもっかリニューアル中やからね、今すごいなんかごちゃごちゃして
綺麗にしてるんだか汚してるんだかわからないような状態ですけどね今、
うん、まあその辺もお楽しみにしていただきたいという感じで。
そうですね。7月はどなたが展示されるんですか？
ドラムの人です。ドラムの人っていう名前で活動されてる方で、次のラジオでまたゲストで出てくれると思うん
ですけど。そうですね、来週のゲストはドラムの人ですね、はい、
この前の B2B のブラックトゥブラックのゲストでも出てくれた人で。
もうじゃあ絵描きさんってことですか？
そうです。
これがね、なんかよくわからないんですよね。表現者としか。
ああ、そう、表現者
という感じ。
パフォーマーな感じ
で。でも私すごく楽しみにしてるんです。
おお。
いや、なんか面白いことを常に考えてる。し話すことも面白いし、
そう、ね、今回でもゲストもね、あの伊野さんも漫画のアシスタントでね、だから同じ僕と一緒の絵のフィールドなんやけど、うん、そのなんていうかこんなにもやり方が違うんかっていうのが出る。
そうですね。一概に絵といってもいろいろありますもんね。
お
いやいや本当そうだ。
ヤビトの絵のコーナ
ー。絵というのはそもそも。ダメです。塀については語れないですよ。
てか、その声ではね。
もう終わりたい。
じゃ、とりあえずこんな感じで言っておきますか、8回目は。
そうですね。じゃあ、来週のゲストはドラムの人です。
9回目をお楽しみに。じゃあ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら、さよなら、さよなら。本当に風には気をつけてね。